ナチュラリストポッドキャスト。
今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんに、親子のこと教育のことあれこれ聞いております。木田さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
年度末、それから新年度ということで、うん、東林館高校どうですか今は。
そうですね、実はまだ卒業式本校終わってなくて、来週の24日の日が卒業式なんですけども、はい、ギリギリまでこうサポートをして、うん、やっぱ次のやっぱステップ、ステージ変わるっていうのは、環境変わるっていうのは、子どもたちにとってもいろいろ変化の時なの で、まあ、できるだけ長くサポートしたいという思いで、結構卒業式ギリギリまで、取ってるんですけど、はい、で、まあ、来年もおかげさまで多くの生徒を迎えできそうで、新人の先生も新たに2名はい加わって、今新人研修もしながらですね、
はい、忙しい時
だね。そうですね、年度末、はい、取り組みやってます。
学校も忙しいで、ね、年度末、ね、
そうですね、
まあ、そういうことで新年度になるからさ、みんないろいろほら希望に燃えて、1月には目標の立て方っていうのを木田さんにアドバイスしていただきまして、はい、よりね、目標って覚えてますか。す、ね、
手帳書いてます
よ。具体的にね、は
い、ありがとうございます、はいはい、
手帳書いて、自分の言葉のように詰め
るありがとうございます。もういろんなところに言っていただいて、
は
い、
具体性が大事でしたよね。
そうですね、具体性だったり肯定的に表現することであったりとか、はい、
肯定的な表現ね。
そうです、はい、
大事でしたね。
そうです、
廊下を走るなじゃないんですよ、
ね、そうですね、廊下静かに歩きましょうとか、そう、
何度パンダを出して説明して
ありがとうございます。そうなんです、すごいです。
それもうそういうのやったんですけど、リスナーからメールをもらって、はい、目標を立てようにも、うん、そもそも将来の夢が見つからない。
なるほど。
ということで今月はですね、この将来の夢の見つけ方、まあ、うん、親はまあこの時期ですから子供に ね、
そうですね、
どうアドバイスしたらいいか、そのあたり聞いていきたいと思いますけど、うん、
はい、
文部科学省の資料によると、将来の夢や目標を持っているかという問いかけに、小学校6年生では 67.7%、うん、どちらかといえば持ってるを含めたら 80% 以上になるんだけども、
なるほど、
中学生になるとこれが半数になる、
うんうんうん、なるほど、
あらら、ら
これはやっぱりどうして
ですか。
やっぱ
り例えばですね、はい、小学校の時にプロ野球選手になりたいとかですね、うん、アイドルになりたいとか、まあ、夢や目標設定したとするじゃないですか、うんうんうん、だけどやっぱり大きくなるにつれて、やっぱ現実の壁ってぶち当たる時ってどうしてもありますよね、うんうんうん、はい、で私個人的に子供たちが思い描く夢や目標って、うんうんうん、やっぱその裏側に何があるのかって問うってすごく大事で、要はこう何になりたいのかっていうのは結構ブレやすくて、要はどんな人になりたいのか、何者になりたいのかっていうのは実はこうブレにくいわけですよ。こう例えばですね、ちょっと極端な例なんですけど、ダウンジャケットが欲しいと話しますね。でなんで欲しいのかと深掘りすると、うん、まあその裏っ側には、あったかくなりたいっていう思いが、まあ仮にですよ、例えばあったとするじゃないですか。でも、その時にもしかしたら、時間が経つにつれて、もしくはいろんな情報を手にしていくうちに、あ、ダウンジャケットよりも、もしかしたらコートがいいかもしれないとか、ね、セーターがいいかもしれないとか、もしかしたら春カイロで十分かもしれないとか、うん、要はこう、変わっていきます。来る可能性があるわけですよ。だけど、その根本にある暖かくなりたいという思いは変わらないわけですよね。要は、ダウンジャケットやコートは何かっていうと、職業ですよ。何になりたいのかっていう。
なるほど。
暖かくなりたいって何かと、どんな人になりたいのかっていうことです。要はなので、ちっちゃい時から、うん、要は何になりたいのかだけをずっと考えてきた子は、うん、もしかしたらこう大きくなるにつれて、夢や目標っていうのは変わりやすかったり、分かりづらくなったり、見えづらくなっていく可能性っていうのはやっぱりあるのかなと私は思って。
いやでも先生、これ結構ね、うん、学校でもほら2分の1成人式とか、はい、そういう時に結構ね一人ずつがさ、曲に乗ってね、自分の夢とかを言うわけですよ。
なるほど、
うん、薬剤師になりますとかって、
うんうんうん、
もうみたいなのとかあるわけですよ。自分の時はね、ケーキ屋さんとかね、まあ、そのタッチしてる子もいるけど、なんかだったのに、なんかね、その、何、どんな人になりたいの前に、なんか、何になりたいって結構、こう、周りから聞
かれる。そうね、大人とかもしかしたら学校の先生たちが、こういう夢や目標を言ったら素敵だみたいなこう価値観や思いの中で、それをこうなんだろうな、当てはめて子供たちを評価してると、やっぱりどうしてもそうなりやすいのかなっていう気はする
んですよね。それある気がするんです。自分のちっちゃい頃に比べるとそれがなんか多いような気がして、
なんかこの間なんか調査で小学校の1位がなんか会社員になりたいみたいな、なんか、うん、なんかアンケート、なんか小学校から高校生までなんかアンケート取って、小学校なんかこれまで YouTuber が1位だったんですけど、なんか会社員が1位になって、 なんか今いろんな理由が裏側にあるんだろうなと思いながら私はそのなんかニュース見てたんですけど、
さっきのでもダウンジャケットの話を例にとって言うと、どんな人になりたい、
もしかしたら会社員になりたいっていうこの裏側には、みんながみんなじゃないと思うんですけど、例えば目立ちたくないとか、例えば平穏に行きたいとか、もういや分かんないですよ。これもしかしたらそういう裏側もあるのかなと、私は勝手にこう自分でこう分析しながらそのニュース聞いてたんですけど、こんだけ
ね、炎上したり叩かれたりする、
そう、YouTuber ずっと1位だったんですよ、確か。でも YouTuber ってやっぱりね、こう、矢面に立って自分でこうね、顔と名前を打って仕事をすることなので、どうしてもこう批判を浴びたりとか、誹謗中傷を浴びる可能性もあるじゃないですか。そこに対してこう、平穏や安心安全で行きたいっていう子もなんか増えたのかなと思いながら、ニュース見てたんですけど、
こうやって考えたら夢を見つけるのってすごい難しいわ
け。今の子供たちちょっとそういう意味で難しそう、
だから職業じゃないんですよね、夢を考える、
私ね、どっちが先でもいいと思うんですよ。例えば職業が出てきて、じゃあそれは何のためにそれを達成したいのか叶えたいのかっていうことを、こう深掘りしていくことも大事だし、
例えば子供がパティシエになりたい、何のために、
なぜなりたいのとか、どうしてなんでパティシエになりたいと思ったのって、それが例えばかっこいいからとか、それがこう人から認められるかもしれないとか、例えばですよ、美味しいケーキを作って人を喜ばせたいとか、要は根本にはパティシエになるっていうのは自分の知識ではパティシエというのが出てきてるのかもしれないけど、もしかしたらその子の根本、心の中には人を喜ばせたいとか、人を楽しませたいとか、人の役に立ちたいとか、そこがある可能性ってあるじゃないですか。だけど今持ってる知識でそこを満たそうと思ったら、パティシエという職業が自分の中でぴったり言葉としてくるから、今パティシエと私は出てるんじゃないかなと思って子供の話を聞いてるんです
よ。そこを考えながら聞いてあげることが、
そうすると実はブレにくいっていう、ああなるほどね、人の役に立ちたいんだよねとか、人を喜ばせたいんだよねって、でもそれってすごく素敵なことじゃないですか。そこを育ててあげる、そこを認めて成長させてあげるってすごく大事なこと。
パティシエってね、ライバルが多いから大変よとか言わせ
てる。そう
甘いものが食べたいっていうシンプルな理由かもしれないね。
でもそれも例えば甘いものを食べることで自分を喜ばせたいとか、自分を満足させたいっていうことかもしれないし、
だから逆にこういう職業っていうふうな職業名が出てこなくても、例えばこういうふうなのは嫌だなとか、そういうこうしたいことじゃないことっていうのもヒントになるんですか。
そうですね、その逆側で、じゃあどういう風に行きたいのと、いやかっこ悪いのは嫌だ、じゃあかっこよく行きたいわけじゃないですか、かっこよく行きたいんだよねって、じゃあかっこよく生きるってどういうことなのとか、じゃあかっこいい人ってどんな人とか、それがお父さんとかお母さんって言ってくれたら最高ですけど ね、
もう言わないな中学生
まあでもそうやって言葉にしていくって大事ですね。
大事です、大事、
本当にね。
要はね、あのね、わからないっていうのは考えたことがないからわからないですよ。考える力がないから夢や目標がわからないじゃなくて、考えたことがないからわからないんですよね。考える機会を持ってないっていうこともすごく大事で。
そっか、だからちょっと適当に周りと合わせてみたりとかいろいろこうするんだろうね。
そうですよね。
まあ、私たちこうやって夢を今議論してますけど、そもそも岡さんの中学校の頃の夢って何
ですか？聞きたい。
これがね、私は本当になんかちょっと稀であれなんですけど、本当小学6年生の時の、あの放送委員会でアナウンサーになりたいっても決まったんですよ。
す
ごい、小学校の時のね、夢を叶えてる
ね。でもね、このね、夢っていうのも私も結構こう、まあいろいろ、まあ、まやかしがあると思っていて、逆にアナウンサーの夢を叶えた後の夢が持ちにくくって苦労してるとかあるんですよ。だから子供に言うのは、夢ってその職業になるだけが夢じゃないなっていうのはすごく感じてて、
さっきの話と通じるね。
なんかすごい、そこが私はこの結構もがいたなって、20代30代とかって思う。
すごい深い話ですね。
先生、
俺だってその悩みって夢を叶えた人じゃないとモテないからね。
いや、まあそれはそうなんですけど、だから夢っていう言葉になんかあんまり縛られないんでもいいんじゃないかなっていう風な、なんかそれよりもその形をこう変えた、なんか自分のちょっと興味のあることから入って、でまあ例えば会社の職業の中で自分が例えば候補がすごく合うとか、商品開発が合うとかで、そうやってどんどんどんどんスキルアップしてる人とかもいるじゃないですか。 あそれはそれでまたなんか夢をどんどんこう、
なるほどね、
なんかこう夢の種からどんどんつながっていってる感じがして、
うん、こういう話題いいですよね、うん、これをね親子とかでこういろいろ話しての
できたらいい
すごくいいな。
木田さんの中学校の
私2つあるんですけど、ね、1つは、今でも大好きなんですけど、うん、ミスターチルドレの桜井和俊さんに会って話をするっていうのが1つ。
会って話をする
ってい
うのが具体的な夢。
桜井さんになるじゃない
ですか。なんかちょっと似てらっしゃいますもん、
ね、あ
なん
か
雰囲気ある雰囲気ね、
非常にリスペクトしてますので、もう一つはですね、うんうん、あの弁護士になりたかったですね、中学校の時は、学力的にかすりもしませんでしたけど、あのこれ理由があって、うんうん、あの母親に小学校6年生の時に、うん、この世の中で一番なるのが難しい職業は何かって聞いたんですよ、うん、そうしたらうちの母が、うん、司法試験っていう世の中で一番難しい試験があって弁護士が一番難しいんだって聞いて、うん、中学校の木田少年はよし俺は弁護士になるぞと思ってですね、
そこ挑戦しようと思
った。そうね、要はですね、あの弁護士になりたかったかどうかじゃなくて、うんうん、要は難しいことにチャレンジをしたいっていう自分の心が
チョモランマイタイプです。
これだけ聞くとねえらくかっこいいんですけど、そうじゃなくって、うん、その裏何があるかというと、うん、やっぱね自分の自信のなさがあるわけですよ、要は難しいことにチャレンジすることによって、うん、もしくはそれであわよくば結果が出たらですね、やっぱり人から認めてもらえる、もしくは自分で自分を認められると思ってるわけです、自分は。だから自分は弁護士に挑戦したい、難しいことに挑戦したいっていうその思い、要はそこの繊細な心であったり、ある意味弱い心があるわけですよね。でそれで実は今分析するとですよ、うんうん、でもそれって決して悪いことじゃなくて、うんうんうん、それをですね自分で知った上でいい方向にプラスに変えていけさえすれば、すごく私いいと思ってて、うんうん、やっぱ未だにその自信がない部分ってたくさんあるし、うんうん、でも自信がないからこそ頑張ろうとか、うん、自信がないからこそ勉強しようとか、うん、自信がないからこそ挑戦しよう、トライしようって思ってるやっぱ自分がいて、それって実はすごい大事ね。自分にとって自分で自分を認めること、もしくは人から評価される、人から認められることが、その時の知識で一番認められるのは弁護士だっていう、その知識がないから表面に弁護士というワードが出てきただけの話であって、でも年齢重ねてくると、実は自分で自分を認められることや人から評価されることって弁護士だけじゃなくてたくさんあるわけですよ、いろいろ。で、そこに今自分は挑戦してる、トライしてるんじゃないかなと自分で自分のことを思ってますね。
わぁ。
だから自分でやっぱりね、自分で自分を認めたい人なんだなと思います。私の根本にあるのは、根っこには。
うん、なんか深い、深いですね、こういうの。
なんかあるんじゃん。
いやー、すごい。
すごいね。
きっとでもアナウンサーでなることによって、きっと満たしたい自分というか、
何かが
あったから絶対アナウンサーっていうのがあったんですよ。
夢ってそういうこと？
と私は思ってますね。
職業さんは？
絶望しかなかったです
、ね、夢イコール絶望。
ロックンローラーは3秒で否定
され3秒は短いです
。3秒短いですね。
そんななでもやっぱりあれですよね、人に認めてもらいたいっていう欲求は常にありますよね。今でもあるかもしれないね。
なりますね。
そうやっぱりね、そういう方っていうのはやっぱりどうしてもこう表舞台に立ちやすいですよね。ね、よくあの芸能人の方とか、やっぱこう人に認められたいからこそ芸能界に生きてるっていうのをなんか本で読んだことありますね。
なるほど、
うん、ちょっとの人でいいんですけどね。
そこはやっぱよくわかる
どうなんでしょうか、その大川さんのあれにも通じるんですけども、はい、夢が見つからないとか、いう子供たちとか、まあ、生徒とかに、夢を持てっていうのはちょっとセクハラ、ハラスメントっぽいじゃないですか。どういうふうにこうアドバイスというか導いてあげたらいいですか。
例えば、その夢が、今見つからないと、でも、自分はそれでいいんだと思ってる子に対してですね、夢を持てっていうのは、まあ、もしかしたらこうハラスメントであったり押し付けになるかもしれないんですけど、例えば今夢がないけど、まあ、本気でそれを見つけてみたいとか探してみたいっていう、あの子供たちに対してのアドバイスとすると、やっぱりあのね、動くことじゃないかなと思うんですよ。
はい。そうだね。
今私、あの、福山市内の大学生たちと一緒にいろんな活動してるんですよ。街づくりの活動とか、子供たちへの支援の活動とか、いろいろやってるんですけど、私のところにお手伝い来てくれてる大学生たちの中にも、将来何をしたいかわからないっていう子たちもたくさんいるんですね。でも、その子たちすごいなと思ってるのは、そこで立ち止まらずに動いてるんですよ。彼らは何かを探そうと、何かを見つけようと動いてて、で、動くってどういうことかっていうと、例えば人に会って話を聞くっていうことも動くことだし、例えば本を読むことだって動くことだし、もちろんネットや で調べること、うん、YouTube を見ることだって動くことだし、うん、でさっきも言ったけど自分で自分は何をしたいのかって1日5分や10分でいいから考えるってことも私動くことだと思って
ます。そうですよね、うん、この時間持つ持たない大きいですね。
ですよね。だから本当に本気で自分は何をしたい人なのかとか、うん、自分の夢や目標を探したいっていうこの場合はやっぱりまず動きなさいって、うん、動くことが大事だよって立ち止まるんじゃなくって、うん、自分で考えることもそう、人に会いに行くこともそう、うん、例えば講演を聞いてもいいかもしれない、本を読んでもいいかもしれない、とにかく動き続ける。でそうしてれば必ず何かこうヒントを見つかってくるかなと。
そうだね、夢がないって言ってても夢を探してる人にはなんかね、アンテナに引っかかってくるもあるかもわからないですね、うんうん、で夢がないと思っててやっぱ向き合うの怖いから、夢がないのでいいやと思うのがちょっと寂しいね、
うん、そうですよね、
まあ、じゃあ子供たちでなんかアドバイスとしてはそういうことですね。
そうですね。ただ、まあ、ただ夢や目標がないからダメとか悪いとかいうことではなくて、うん、それ自分が今現状に満足してたりとか、うん、これで OK と思ってるんだれば、うん、それはそれで全然いいし、うん、そこに対して無理やり何かもこう持たなきゃいけないとか、うん、そういうことではないっていうことも、うんうん、まあ、一つぜひ皆さんにお伝えしたい。
まあ、もう一つ、ね、心配なのは大人も夢がないっていう。
そう、それこそね、それこそ木田先生の話じゃないけど大人の人も結構そういう書籍とか結構出てますよ、うんうん、その自分と向き合うノートをなんか書いたりとかね。
うん、大人でも夢持てるんですか。
はい、思春期は、うん、一過性ですけど、うん、青春は、うん、心持ち次第ってよく言いますので
、
うん、はい、
サムエル・ウルマン。
そうですね、でもどうなんだろうな、夢って表現するのと目標って表現するのって、うん、人それぞれ多分ね捉え方とかイメージって違うと思ってて、私もね夢って言われるとね、うん、あんまりないんですけど、目標はいろいろあるんですよ。だから人によって言葉のイメージっていろいろあるのかな、うん、そこはだから自分でどうしっくりくるのかなっていう、うん、
そうですね、
うん、
まあ、でも大人も夢持っておかないとね、
なんか現実的なことばっかり子供に知らないうちに伝えてないかをちょっとチェックしたいし、
う
ん、最近子供もだからもう自分の夢はを叶えてる人とか失敗してる人とかが情報が入りやすいんで、
はいはいはい、
もうこう極端な例を入れてやっぱりここはちょっとハードそうだからやめようとか、
情報入手すればするほど、
そうなんですよ。私のどこま支援のとこま子供さんはその青年海外協力隊とか、ちょっと海外で仕事を襲えて困ってる人助けたいって思ってたんだけど、ちょっとそのこう怖いテロの映像とかを見ちゃって、はい、もう行けなくなったりとか、なんかそこもねなんか違うと思うんですよね。
そこを通してこう何を自分は成し遂げたかったのかっていうのはやっぱりすごい大事なことなのかな。そうですね、まあ、あと内的な行動もすごく大事だと思ってて、さっき外側の要は自分で自分の夢を目標を考えるとか人に会うとかって外的な行動をお伝えしたんですけど、自分の心の中の行動、なぜじゃあ夢や目標が自分が今ないのかなとか、例えば自信がないからなのかなとか、いろんなことネガティブに捉えちゃうからなのかなとかで、よくね本とかネットとか自信を持って自信を持ってとか、はいはい、ポジティブに生きろとか書いてあるんですけど、うん、いやそれでモテたら何の苦労もなくてそれを読んでモテる人って、
う
ん、花から自信がある人なので、うん、やっぱり自信って日々の小さな成功体験の積み重ね、うん、積み重ねだし、他人と比較することじゃなくって、うん、自分で自分を小さいことから認めていくことの連続の作業だと思うんですよ。
それそれ、
比較して自信持ったら一生比較し続けないといけない。
そうなんです。いやそうなんですよ。で往々にして人って相手のできてるとこと自分のできてないところで比較するんですよ、
う
ん
う
ん、
する。
そもそもそれってフェアじゃないじゃないですか。
本当ですね。
本当に比較したいんだったら相手のできてるとこと自分のできてるところ比較するのが本当の比較なんですよ。本当は本来は。でもそう、往々にして人は相手のできてるとこと自分の苦手なところを比べて落ち込むっていうパターンが、これはね全然比べる意味がないので、
これもメモだな、
メモだな、まあ、来週が卒業式でしたっけ。
はい、そうですね。
卒業生に向けての一言も聞きたいんですが、まあ、新社会人になる若者たちもラジオ聞いてると思うんで、うんうん、なんか木田さんからアドバイスするとしたら、
まあ、本当に夢や目標を持ち合い探したいということは、さっきも言ったようにまず動くってすごく大事で、ね、石橋を叩いて あの渡るのは私全然 OK だと思うんですけど、うん、どうもですね、まあ、みんなもちろんみんながみんなじゃないんですけど、うん、最近の若者たちの中にはですね、うん、石橋を叩いて叩いて叩いて自ら叩き割ってですね、うん、ほら渡んなくてよかったでしょみたいなですねこうやらない理由とかできない理由を最初からこう探そうとしてる子もやっぱ私ちらほら見るんですよね。
怪しいけどちょっとわかる。
それってちょっとすごくもったいないなというのは私個人的には思ってて、やっぱり若さってやっぱりすごく大きな才能であると思ってるし、すごく大きな能力であると思ってて、だけど同時に年々失っていくもの、あの有限限りがあるものだと思うんですよ。なのでまあぜひその才能であり、あの良さを最大限活かして、とにかくこう迷ったら動いてみる、うん、これは本を読むことからでもいいし、自分の中を探っていくこと、うん、考えることでもいいし、うん、まず動くっていうことをもうぜひですね続けてほしいなというのはすごく私は、
ね、前にも北さんとお話ししてもらいましたけど、うん、世の中がもっと失敗した人にも寛容な世の中になってないとなかなかね、
そうそう
チャレンジしてさせないから ね、
そうです
ね、ちょっと時間がなくなってきたんですけど、はい、皆さんにお知らせしたいのがありまして、4月の24日ですか、
はい、そうです、
子供の心を育む絵本の読み聞かさんとカードゲームというのが、土曜日ですけど10時、学びのやり方ローズコム福山です。4階大会議室で行われるそうです。どんなイベントです
か
これは。
実はあの将来ですね、保育士とか幼稚園の先生を志しているあの大学生たちと一緒に企画をしまして、まあ、子どもたちの支援ということで、やっぱりなかなかね、あの今のコロナの影響で、まあ、いろんなイベントも中止されていく中で、やっぱり親子の距離がなかなかこう密接になりづらいような世の中のこうなってきて、その中でこう親子の心をこう育めるような企画をしたいなということでですね、大学生とともにですね、4月の24日の土曜日の10時30分開催でですね、学び館ロードコムで、しますので、うんうん、もちろん入場無料ですので、
これ申し込みは、
あ、申し込みがいりますので、あのもしよかったらですね、ひらがなで、はい、木田康平って検索していただくと、はい、私個人 の、 あのホームページが出てきます、はい、でそこのトップページにですね、あの詳しいこのイベントの案内を載せておりますので、あのぜひあのご覧いただいてですね、申し込んでいただいて多くの方にあのご参加いただきたいなと思います。
わかりました、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田康平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。